ドリガイドキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。
皆さん、おこんばんちは。
はい、こんにちは。
第142回目の配信です。はい、私、東京ミルクホールの新庄ゆきと、
ちゃんまつ2017です。
この配信は、しぐらいおじさん2人が主に映画漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の毒ままに語り合う、娯楽文化系情報ゲーム系だぜ。
いやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやいや
いやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいや
8分ぐらい止まってたね、今。
時が止まりましたね。
撮り直しです。
最初。撮り直し、久しぶりっすね、こんなことね。初期の頃よくありました、ね。
初期の頃よくありました。
丸々30分無駄にしたこと
ある。無駄にしたことある。ダ話をしただけだったね。
全く同じ話するっていう。なんですけど。
はい。
うん、
っていうことで。
っていうこと
で、ね。撮り直しなんで。
ね。同じ話します？
そうですね。うん、新庄さんまた同じ話していただけませんかね。
いいっすけど、最初、ちゃんまつさんです。前回はね、
その段取り、段取り臭くなっちゃうじゃん。
俺たちの進撃の巨人っていう、
はい、
まさかのね、
まさかの、
あれでしたけど、
嘘を言うっていう、
ね。嘘しか言わない
っていう。非常にこう、ポッドキャストからからこう反感を買う内容ですね。
大反響。
ええー。
反響、
情報を与えれないっていう、
与えれない、
ひどい話ですよね。
時間の無駄っていうね。
議論をするとか、なんか文句を言うとかでもなくて、そもそもが嘘っていう。
そうですね、大前提が嘘っていう。
ひどい話だ。本当ごめんね、新庄君。
いえいえ、全然僕も、途中から、うすうすこれは嘘だろうなって思ってた。もうちょっとマシな嘘ついて
くる。いや、すげえ考えた
の。どう考えても嘘でしょ、だって。
いいじゃないです
か。なんか、エメルソンた、なんか、土もいてないよくわかんない。なんすか、
いや、いいじゃん。陸上部110メーターハードの選手、いいじゃないですか。
食べすぎ、早いな。小田裕二が出てくる。なんなんすか、それ。
なんかタイムリープの下りとかなんか俺よくできたなと思ったよ。
タイムリープ、ありきたりすぎるでしょ。まさか進撃の巨人それ入れてこないでしょ。マガジンの編集が頭おかしいですよ。
いや、でも実際そうなんだって。
なんか
ちゃんと明かしてはいないけど、はい、なんかね、そういうようなところを匂わせてるのよ。
匂わせてるだけでしょ。どういうことですか？
いや、なんかね、まあ、こう真面目な話だけど、はいはいはい、なんかエレンが継承する巨人の力を前に持ってたやつが出てくるのよ。
あーはーはーはー。
昔の話で。
はいはいはい。
で、そいつがなんかどうやらタイムリープしてたっぽいような感じの話はあんの、は
い、あー、今後明かされるみたいな。
らしいんだけど、でもどう持ってくのかがわかんなくてさ。
なんかちょっと回収する気があるのかないのかわかんないようなあの伏線いっぱいばらまいてませんか？
いや、でもね、回収はどんどんしてってる。
あ、してってはいるんですね。
うん。
ちゃんとじゃあ一応風呂敷を畳む用意は伊佐山先生の中ではあるってこと
ですね。畳めながら別の風呂敷も広げてる感じなんだよね。なん
か別のところで広げちゃってるんだ。
うん。
まあ、まあでもね。目が離せないっていう。
いやいや、ぜひ、本当に。
まあ、完全に僕は目離しちゃってます
けど。いや、新庄ぜひ読んでください。
目離しちゃってるうちに、このもじゃもじゃのおじさんが嘘の物語を作り上げてるっていう恐ろしい事態でした。びっくりしましたよ。
はい。はい、
ちなみに、ちゃまさん、ポッドキャストの日が。ポッドキャストの日って知ってます？
いや、知らないです。
ポッドキャストの日ってのが
新しいですよ。デジャブからなんか俺それ聞いたな、なんか。
知らないですけど。
9月30日がポッドキャストの日なんでしょ。
あ、なんで知ってんすか？なんで知ってんすか？さっき僕が言ったからですか？
そうそう、そうです、そうです。
0930、はい。なんでこの日なんですかね？
奥様。
奥様の日だから。奥様全くリンクしてないでしょ。
奥様リンクしてないね。
まあだから、ポッドキャストが始まった日なんでしょうね、多分。
多分そういうことなの。
語呂合わせじゃないってことは大体始まった日ですよね。
全然でも何をしていいのか分かんないな。
何もしなかったですね。
月末だから無理だよ。もうプレミアムフライデーと一緒だもん、もう。
ね、いや、牛田さんとかね、なんかいろいろやってましたけど。
やってたんだ。すごい。
うん、僕ら何にも我関せず。
LINE 一つも交換せず
だ。ね、ポッドキャストの日ですよみたいなことも言わず言ったところだよな、これ。
終わるっていう、うん。その日が終わるっていう。
なんかそういうのに踊らされるってちょっとなんか違うのかな。我々じゃないのかな。ハロウィンだから仮装して街に出るみたいなんじゃないのかなと思って。
そうね、
普段からやっぱアフロヘアじゃないですか、ちゃんまさんとかと、そういうなんか我が道を行った方が画廊ドランした方がいいのかなと思って。
やっぱね、まずこれ、はい、まあ、ハロウィン論になっちゃうんだけど、
ハロウィン論、はい、
なんか渋谷とかすごいことになってるじゃない
みたいですね。
ですげえ気合入ってるんだったら別にいいんですよ。
はい、ああ、っていうか、前、なんかこの5、6年ずっとそうですよ。
それはいいんですけど、すげえ気合入ってるんであれば、
はい、
なんかドンキで買いましたでござーいみたいなのが、
はいはい、
歩いてるのがまあイラッとするんですよね。
まあだからドンキとかで売ってるものも変にクオリティが上がっちゃったから。
でもどうなやっぱうちらだダンボールとかこういうなんかアイスじゃない。
そうですね。
ダンボールでずら作るからさ、そういうそこまでやってるんだったらなんかさ、お、はい、楽しそうだなみたいな感じがする。
でもダンボールで冷蔵庫作って顔白塗りにして街歩いてるっていう
ぐらいがちょうどセーフ。
それでチラシ配りとかする
するって言うんだったらセーフだけど、なんかドンキとかハンズで買ってきました。
なんか最近多いのが、はい、傷メイクみたいな、生傷メイクみたいなのあるじゃないですか。
あれもともとでもそういう感じでもあるからね。
いやそうですけど、あれ気持ち悪いっすよ本当に。なんか塗ってあるやつとか
ね、なんかあるあるある。
あれあそこまでしなくていいのにと思って、それでなんか普通に知らない人に絡んだりとかするやつ。
まあでもいいんじゃないですか、本人たちが楽しければ。
いや別に楽しいだけならいいですけど、普通の一般的な感覚を持った人たちがちょっとご迷惑をなさっているというのは、
渋谷の伝えが、渋谷の伝えが全切れしてるのが面白いですそのハロウィンに対してい
い迷惑ですよ渋谷、
はち切れてるもんね、
ピッチが、
うん、こう2年間毎年ハロウィンの日に、はい、あの行ってるんですよ、はい、意図的に。
何のためにですか、だからその惨状を見に
さ、どうなってんのかなと思って。あすごいもんね、年々警備が強化されてるもんね。
あそうでしょうね、だってそれに混乱に乗じて万引きとかね。
もうそうだ、もうだって去年なんかそのハロウィン、ハロウィンの仮装してる人は渋谷の伝えにそもそも入れないになってる。
へえ、いやでも賢明な判断ですよそれ。
スターバックスはもうやってないもんね。
工場領塾を乱しまくってますもんあれ。
すごいなと思って。
ええ。アイアムアヒーローの世界ですよあれ。世界観。
はい。アイアムアヒーローで思い出した。
なんですか。
あの、はい、新幹線っていうのを見に行ったんですよ。
ああ、映画の。
新幹線を買いに行ったんです。
はいはいはい。
面白かったね。
面白かったっすか。ああ、僕もね、ちょっとね、それ見たかったんですよね。まだやってますか、ね、
まだやってると思いますよ。
まだやってますか。
アイアムヒーローで描けなかったゾンビをちゃんとそこでやってたね。
はあ、あれ、韓国でしたっけ、
韓国映画。
はあ。
いや、これと思ったもん。
これこれ。
うん。
これこれか。
なんかどうやらなんかアイアムヒーローも韓国で撮影してて、高速道路のシーンとか、はいはい、その時にいたスタッフが入ってるらしいんだよね。
はあ、なるほど。
聞いた話だと。
はいはいはい、
はい。いい意味でパクったんだろうね。まあいいんだけど、結果論としてはなんか面白かったからとは思ってますけど。はい、新幹線ファイナルエクスプレスおすすめですね。
ファイナルエクスプレスね。
俺たちの見たかったゾンビ映画を見たね、
久しぶりに。おいいですね。あの、レゾコマさんのね、高評価でしたもんね。
でもね、もう、ドンはもう、ドンは大評価ですよ。
大評価。
ドン大好きもらえ
る。そうっすね。
はい。
はい。いやいやいやいや、一個だけ僕のお話もさせてもらっていいですか。
おぉ、どうぞどうぞ。
あれですよ。前に、長澤まさみみたいな子は、高専にはいないっていう話をしたじゃないですか。
あ、高専とは何ぞやろんの時ね。
はい。高専とは何ぞやろん。
はい。
高校の話の時に、
はい。
調べたらですね。
はいはいはい。
AV 女優の桜真奈ちゃんが、木更津高専出身でした。あー、しまった。
トップアイドルやで。
トップ AV 女優ですよ。
ええ
ー。あいたなーと思って。
いるじゃん。
いるんだなーと思って。いるとこにはいいんだなーと思って。しかも確実にやってますね、これね。在学中にね。5年生までですからね。
確実にね。
た結果、そういう、やっぱね、性的な盗作を覚えてしまった結果、AV 女優だと思うんですよね、やっぱね。いやー、罪深いな
ー。いるじゃん。やっぱ高専だからいないってことだよね。高専でもいるんだよ、やっぱり。
しまいましたね。
いるところにやっぱいるんだよ。
ねえ。いや、いろんな有名人の方出てきましたよ。あの、ポケモンのゲームデザイナーの田尻聡さんとかですね。
ほうほうほう。
スーパーカーの石渡ユニさんとかですね。
ミュージシャンの、
はい、ミュージシャン。
ああ、はいはい。
あと、漫画の修羅の門の川原正俊先生。大の大冒険の稲田浩二先生。
全然漫画とのリンク先はわからん。
漫画やっぱ書きたくなるんでしょうね。
書きたくなるんだね、高専にいるとね。
あと、ライトノベル、おついち先生、
ね。ああ、はいはい。
あの、あれですよ。押し守るの娘婿ですよ。
そうなの？
そうそう、押し守るの娘と結婚したんですよ。
おついち。
おついち。
そうなんだ。
そう。
すご
っ。神林翔平さんも高専ですよ。
神林。
SF 作家の。
神林翔平
って。はい。
わかんない
です。戦闘妖精雪風とか。
あー、聞いたことある。
意外と、その、文系の人も多いんだなと思って。
まあ、そうだろうね。
わかんないです。まあ、僕も、私立文系ですけども。高専3年で中退した結果。
か。
一挙大学文学部ですけど、
さあ、桜真奈ちゃんいればね、
桜真奈ちゃんいればな、桜真奈ちゃんいれば俺もな、
中退しなかったね。
中退しなかったのにな、木更津。マイゼロだったかな。あと、あれですよ、極めつけ。キングオブコメディ高橋容疑者。
捕まってる人じゃん。
まあね、わかりますけどね。やっぱね、男だけの世界なんでね。
ああ、なっちゃうんだ。
いや、やっぱね、ちょっとあの、女子高生とか見ると、ね、女子校に潜入して、やっぱね、制服持ち帰っちゃったりとかね、するっていうのは、やっぱ分かります。やっぱ高専の闇。
分からないでもないって感じ。
もうしょうがないです。高専が生んだ闇です、それは。
はい。
はい。 分かりました。いいですか。
はい。高専の話はもう分かりました。
もうしません、高専の話。これ以上言うとちょっとね、関係、国を相手にします。
そうだね。
国立ですから、
吊るし、吊るし上げを食らう可能性があるね。
高専の先生って教師じゃないんですよ。教官なんですよ。
あ、そうなの。
官なんですよ。
でも先生って呼ぶんでしょ、教官じゃないでしょ。
言いますけど、いや、そんな手話ですもんね、みたいな話じゃないです。でも、まあ一応、教師ではなく教官っていう、
そういう立ち位置なんですね。
そんなね、感じなんですけどね。はい。ってなわけで、
はい、
今回のテーマなんですけどもね、
はい、
はい、ちょっとあの、またあれです。映画、旧作映画を僕が見てみた回です。
うん、
はい、皆さんご存知ですかね。はい。はい、ちょっと、どれだけ知ってる人かわかりませんけど、はい、俺たちのグレムリン1、2です。
グレムリンはでもみんな知ってんじゃないの？
グレムリンね。
うん。
これまたあれですよ。スピルバーグ制作総指揮。スティーブン・スピルバーグ制作総指揮。
監督がジョー・ダンテ。
ジョー・ダンテ監督。
おーってた。
ジョー・ダンテ。
ジョー・ダンテって今何やってんの？
ジョー・ダンテ監督は、
そのあの後。
あの後は。
聞かないもんね。
ああ、監督はそうですね。あの、脚本の人はね、あの、ホームアローンの監督やったりと
か。ああ、そうなんだ。
あの、ミセス・ダウトを作った
りとか。ああ、名作ですよ、名作。
あとは、グーニーズとかもそうじゃないですか、ね。
おー、そうなん
だ。クリス・コロンバス。はい。ですけど、ジョー・ダンテ監督はね、まあ、でもいろいろやってます。あの、インナースペース、スペースソルジャー。
ああ、そうなんだ。なんか、だからちょっとディズニーっぽい何かじゃない、やっぱり。
そうです、
ね。だディズニー映画じゃないんだよね。グレムリンも。はい、なんか、なんとなく、もっと子供の頃だったけど、見たとき、なんかディズニー映画的な、ノリで見たような記憶がある。
ファンタジー、SF、パニック、ホラー、コメディですね。いろいろ詰め込んでます。はい、いや、僕、実はグレムリンって昔子供の頃見たことあるんですけど、
う
ん、
そうそう、
怖くて最後まで見れなかったんです
よ。あー、わかる。
怖いっていうかね、気持ち悪くて。
グレムリンがでもどういう話かっていう
の。特にね、モグワイがフライドチキンをむさぼり食ってるシーン。モグワイか。
モグワイ？
モグワイ？僕はいいでしょ。
え、なんかクリスマスの日に、
はいはいはいはい、
なんかお父さんが子供を、
はいはい、息子にね、
息子か、息子にプレゼントで、はい、なんか犬猫を買う感覚で、
はい、
ギズモを買ってくるんじゃな
かった。モグワイっていうね、全然全く新しいというか全く知られてない生き物を、新種の生き物をですね、無理やりあの骨董品屋みたいなところで、あの、騙し取ってくるみたいな感じで、ダメだって言ってるのに、あの子供を買収して、
うんうん、
なんか無理やり強引な手口で買ってくるんですよね。
そうで、なんか3つのなんかルールがあるんだよね。
そうそうそう、モグワイ買う時のルールで、そう3つあって、それを破ると大変なこと
になるよっていう振りがあって、はい、なんか可愛げがあるんだよね、最初ね。
そうそうそうそう。なんかでもね、息子も結構もう二十歳ぐらいのいいよ。結構大きい。
あ、そうなんだっけ。
そうそうそう。
5、6歳の子に買ってあげた。5、6
歳の子に買ってあげる感覚だと僕も思ってました。
そうじゃないんだ。
見返したら普通になんか銀行とかでもうすでに働いてる。
あ、そうなの。
銀行首になりかけてるような普通にいい大人の息子に買ってくるんですよね。
なんでなんだ
ろう。なんなんですかね。まあわかんないですけど、
うん、
まあそんな感じで、
その3つの。
そう、モグバイ買う時のルールっていうのが3つありまして。
なんだっけ。
それが、まず一つ目、光に当ててはいけない。
ああ、はいはいはい。
特に太陽光に当てると死んじゃいます。
はい。
はい、で、二つ目が水に濡らしてはいけない。
はい。
はい、まあね、これも後々いろいろ大変なことになるんですけど。はい、で、三つ目が一番大事なルールとして、真夜中0時過ぎに食べ物を与えてはいけない。
ああ。買いづれえな
ぁ。なかなか、まあ、真夜中にね、食べ物与えないっていうのは、あれかもしれないですけど、光に当てない
と。当てないと、水かけないわ、買いにくいなぁ。
散歩とかできないってことですね、うん。普通に犬猫飼う感覚だとちょっとね、
厳
しいですよね。なんですけど、まあ、ちょっとね、この辺のルールが、いろいろといろんな偶然によって、破られてしまうことによって、いろいろ大変なことになりますよっていう、振りですね。
うん。
うん。はい。で、もともとこのグレムリンっていうのは何なのかっていうと、なんかね、一応あの、機械にいたずらをする妖精みたいな、ゴブリンみたいな。
あ、そう、もともとそういうことな
の。そういうなんかね、言い伝えであったと、はい。で、第二次世界大戦の時にですね、イギリスの空軍パイロットの噂で、おい、これグレムリンついてんぞみたいな、飛行機の調子が悪くなると、グレムリンがいたずらしたんだみたいな、とかっていう話で広がったという。
だ
から比較的新しい、その、
都市伝説みたいな感じなのかね。
そうですね。妖怪というか、テケテケみたいな感じなんですかね。
テケテケ。
日本で言うと、
はい。はいはいはいはい。
だから割と近代的なモンスターというかですね。昔からいるって感じではなく、ゴブリンに似てるんですけどね。
へ
ぇー。な感じで、割と飛行機に悪さするみたいなのはあります。だから、あの、日本を東京大空襲の時の B29 の調子が悪くなって、なんか、起動したりとかしたやつも、なんかグレムリンのせいだみたいな。あったりしました。
あんな褒 みたいにいっぱい飛んでたから2、3機調子良くなったでしょ、そんな。
そんなこと言ったら日本のね、エンジン、水冷エンジンとかも故障続発だったんですよね。うん、そうやっぱグレムリンっていう話なんでしょうけどね。はいはい、まあまあまあ、そんな話で。
そういうことなんですね。はいはいはい。
っていうのが元ネタとしてありつつ、
はい、
なんですけども。はい。で、まあなんかこのモグワイっていうのが家に来まして、うん、最初ね、1匹目のギズモっていう名前つけられるんですけど、そいつはまあね、やっぱね、可愛いんですよね。
可愛げがあったような記憶がある。
でもね、昔見たら僕全く可愛いと思えなかったんですよ。
なんかメソがこんな感じじゃない、
マサルさんのね、
マサルさんのメソがこういう、こういう媚び方をしてくる、
まさにそういうことなんですね、うん、僕も今回見てそう思いましたけど、
やっぱ、ね、マサルさんのメソがこれを元にしてんだっていう、
あのモンチッチみたいな、
そうそうそうやつ、
なんか猿なんだかウサギなんだか猫なんだか、
微妙にリアリティがあるんだよね、なんか、
でもなんか人の形してるし、なんか耳とかでかいですけど、うん、耳と目がやたらとでかくて、うん、でなんか笑ったり喋ったりするっていう、うん、なんですけど、いやでもやっぱ昔ちょっと気持ち悪くて嫌だったんですけど、今見たらなんか、あ、可愛いなって思いました。
ちょっと可愛いんだ、ファンシーな感じなん
で。ファンシーな感じで、
そう、
よかったですね。で、なんですかね。で、一応ね、まあルールを守ってですね、
はい、
可愛いなーつって飼ってるんですけど、まあ例えば二つ目の水をかけてはいけないっていうところがあるんですけど、うん、まあなんかの拍子に水かかっちゃうと。水をかけてしまう少年がですね、まあ隣に住んでるガキンチョなんですけども、うん、遊びに来て、いいなーってやってたら、なんかの拍子にコップに溜めちゃった水バチャって
かかっちゃうな。
その水かけてしまう少年、
うん、
グーニーズのマウスです。コリー・フェルドマン。
あ、グーニーズですか。
はいはいはい。あ、こいつか。
やっぱ繋がってんだな。うん、
はい、うん、いや。この時のマウス可愛いですね、やっぱね、うん。ちょっとグーニーズが1年後なんで。
あ、グーニーズ前なんだ、
グーニーズこれ前ですね。前なんでね、はい。
で、まあ、で事故で水がかかっちゃってね。
事故で水かかっちゃって、水かかったらどうなるかっていうと、うん、こいつら増えます。増えます。背中からポコポコポコ
って。ああ、なんかそんな感じだったような気。その、
はい、
ギズモみたいなのが、
はい、
ちょっとキモいけど可愛い芸のあるやつらが増えていくって感じだよ。
でもね、増えたやつね、微妙にどれも可愛くないんですよ。ちょっとずつ可愛くないの。
ちょっとずつ造形があんまり可愛くないんだ。
そうですね。
たださえあんまり可愛くないのにさらに可愛くなくなってるんだ。
だからマサルさんの最終回その話でしたよね。
あ、そうだっけ。
メッソが増えるっていう。しかもどれも微妙に可愛くない
。あ、なんかそんな感じだったような気がする。
増えたやつがだんだん凶暴化してみたいな。
はいはいはいはいはい。
はい、そんな感じだったんですよ。まあそれは関係ないですけど。
うん。
ね、いっぱいいて、その5匹ぐらい増えて、
うん、
でそれがね、箱に入って、うしーっつって、わーって言ってる映画、すごい気持ち悪くて。気持ち悪くて、今見てもやっぱね、うん、だから当時、84年の作品なんで、
うんうん、
CG ないじゃないですか。
特撮だよね。
だから、パペットっつうんですかね、
うん、
着ぐるみじゃなくて、ぬいぐるみみたいな。
うん。
うん、
コマ撮りでしょ、
コマ撮りなんです
かね。ニーハウゼンかなんかのやつだと思いますよ。
はいはいはいはい。ね、タイタンの。
はいはい。
なんか。まあ多分昔ながらの特撮で撮ってるんだと思うんですけど、うん、それがね、絶妙にやっぱね、いい味出してますよね。
CG じゃなくていうことがまたいいんだろうね、うん、
逆に。温かみとね、グロみの
両立、ね、ちょうど出てるの。
いやだからグロいんすよやっぱり。
へ
ー、基本はまあファンタジー SF パニックホラーコメディですけど、異常にグロいとこグロかったりするんですよね。
へー、う
ん、でそのわーって増えちゃったモグアイなんですけど、3つ目のルール、真夜中過ぎに食べ物とか、
はいはいはい、
っていうのがあるんですけど、わーって騒いで腹痛腹痛って言うから、うん、しょうがないから主人公のねビリーが、うん、しょうがないなってまだ12時前だからじゃあちょっと餌やるかっつって、うん、冷蔵庫の中に入ってるフライドチキンをペッてあげたら、うん、みんなで
うまいうまいうまい
ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言いながら、うん、そこのシーンが僕昔トラウマになった例のフライドチキン食べるシーンなんですけど、はい、そこね気持ち悪くて、で、あっという間に骨だけにしちゃって、うん、でギズモも食べるかっつったら、いやもう、
いやもう俺はいい、俺ええねん、もう胸いっぱいお腹いっぱいやねんみたいな。
なんかねギズモはね、なんかそれ食うと大変なことになるっていうのがなんか分かってる風なん
ですよ。
知ってる風なん
ですよ。でも12時前なんじゃないの
と思ったら、うん、実はですね、うん、時計が止まってるんです
よ。え、何それは誰かが仕組んだとかじゃなくて、
いや、ね、
ただ単純に、
いや一応ね、その増えたモグワイがいたずら好きなんで、
そういうことなんだ。
あのね、でその電源コードがついてる時計なんですよね、昔の。 それをね、かじ
って。それを狙ってたわけじゃないけど、結果的にいたずらが原因で。
切っちゃって、時計が止まってると。
で、12時過ぎに餌をあげちゃった
んだ。あげちゃったんですよ、誤って。
はあ、
したらね、気持ち悪いことになるんですよ。真夜中過ぎに食べ物あげたらどうなるか。
うん。
モグワイたちは、恐ろしいグレムリンに変態します。変態するっていうのがいいですね。
変身じゃないんだ。
一旦ね、さなぎになるんですよ。
あ、そうだっけ？
気持ち悪いエイリアンみたいな、眉みたいなに、
うんうん、
緑色の、なんか、ぐっちょぐちょのやつに、包まれてさなぎになるんですよ、一回、ねちょねちょの。
へ
ぇ。5体とも。なんだなんだっつって、どうしたんだっつって、翌朝見たら、時計止まってて、お、嘘だろ？
うん。
勘弁してくれよ！
あげちゃったよ。
あげちゃったよ、みたいな。で、ギズモは、あーみたいな。
うん。
ギズモがね、なんかね、やっぱね、常に困ってるんですよね、こいつ。何が可愛いかって、ちょっと後で言おうと思ったんですけど、ギズモが常に困ってるのが可愛いんですよ。
なんで困ってんの？
まあ、だから、こういうね、もともとギズモって多分、平和に暮らしたかったです。キラヨシカゲと一緒。静かに
暮らしたかった。平穏に暮らしたかった。
そうそうそう、おじいちゃん、あのね、骨董品屋のじいちゃんに、まあね、ひっそりとこう、世話されて、
うん、
箱の中で、薄暗い箱の中で、うん、まあ、平和に暮らしてたんですけど、それを主人公の親父が来て、なんか発明好きの親父なんですよね、なんか新しいもの好きで、なんか珍しいもんねえかっつって、うん、で、これ面白いなっつって、買ってくるんですけど、その買ってかれたことも災難であれば、うん、まあ別にね、飼い主になったそのビリーはいいやつだったんで、うん、いいですけど、その後まあちょっと水かけられて増えちゃったりとか、災いの種を自分がまいてしまうっていう。多分劇中描かれてないですけど、ギズモが過去にもそういうことを何度かやらかして
る。何度かやらかしちゃってるから、こいつ知ってるんだね。
自分の僕の簿記のせいでこんなひどいことになってしまっているでござるみたいな顔を時々するんですよね。
うん
うん、だから多分水も嫌がるし、食べ物を与えられてもいや僕はいいでござるみたいな顔をするのはそういうことなんじゃないかなと思って。
で、さなぎになってどうなの？
さなぎになって、そのさなぎが帰ってですね、続々とグレムリンが発生します。
ああ、なんかそれで悪いやつがいっぱい出てくるんだよね。
そう、すげえ悪いので、グレムリンたちに水をかけるとさらにグレムリン状態で増えるんで、大変なこと。
なんかあれだよね、すげえ悪い時のスネ夫みたいなのがいっぱい増えてたよ。悪い顔してる時のスネ夫みたいな。
まあね、まあ、ね。で、そのグレムリンたちは発生元々のね、母体であるギズモをすげえいびったりいじめたりとかするんですね。ダーツの的に
縛りつけて。あ、なんかしてた、いじめてた。
いやー、投げたりとかする。ダーツで投げられ、刺されるやつ。僕この間舞台でその経験しました。二日目の公演で肘にダーツにはブザーッ刺さりました。
ひどいよね。
ひどかったですね。
ダーツの矢が刺さってるんだもんね、本番中に。
前のお客さん、ギョーってしましたもんね。
え？
みたいな。しかも、ポトって押して、その後、チーポトパって押して。
事故だ
よ。えって。ね。はい。ひどい話でしたけど。まあまあ、そんな感じで、
はい、
ギズモは、グレムリンにいじめられたりとかしてる中。で、なんか、小学校のね、先生にも一体ちょっとね、分けて、こんな、水かけたら増えたんすよ、とか、
うん、
新しい寝室の生物がいまして、みたいな、
うん。
何の気なしに持ってったら、そこでも、その先生が夜中に、サンドイッチを、カゴから手届くところに置いてたら、
ああ、食っちゃうんだ。
食っちゃって、
うん、
夜中のうちに、
うん、
さなぎになっちゃって、
うん、
で、学校でも、グレムリンが一体発生したんですよ。
ああ、大変だ、俺。
やべえ、やべえ。で、それを、主人公のビリーはそれ見て、やっべえ、つって、家の、グレムリン5体もいるのに大変だっつって、わーって帰ったら、お母さんが一人で、まあ、家のね、家事とかしてるんですけど、
うん、
それでですね、部屋にいるグレムリン発見しちゃいました。大変なことになります。
はいはいはい。
で、ここでのビリーママのですね、無双っぷりがやばいです。
あー、なんかね、戦ってたような記憶がある。
ビリーママは単身グレムリン5体に対して立ち向かうんですけど、
なんか
もうひどい。
ガチでやり合うよね。
あのね、普通こういうとこって、なんか適当にピンチになってキャーみたいな
声が。なんかそういうことじゃなかったんだよね、なんか。
で、マシン出て大変なことになったみたいなところが筋じゃないですか。うん、違うんです。ビリーママはガチで殺しに行きます。ビリーママ。
グレムリンよね。
そう。もうね、吹き替えだとメーテルみたいな、すごい綺麗な声なんですけど、まあ、メーテルの人なんですけど、 まあそんな優しそうなママなのにも変わらず、
エイリアン2みたいな感じ
で、そうリプリーみたいな、
リプリーみたいな感じでしょ。
普通ねこういうところで何かあったっつって包丁を持って、一応ご神様にね、うん、こうやって持って行くけども、まあ何もできずに入りたいみたい な、
うん、そうじゃなきゃいけないのに、
包丁を持って行ったらですね、まず1匹目キッチンに降りてったら、ミキサーの中のジュースをジュルジュルジュル飲んでるグレムリン見つけて、
はいはいはい、
っつってそのままミキサーのスイッチガンッグチャグチャグチャグチャグ
チャ、うえ
ミキサーって惨殺ブチュブチュブチュって、あの緑の体液飛び散りまくってるんですけど、で2匹目見つけた皿ボンボン皿とか投げてくるやつを、
はいはい、
お鍋の蓋かなんかでこう防ぎながら近寄っていって、うん、めった刺しにします包丁でザックザックザックザック、で、包丁に突き立てて、まだピクピクしてるところを、3匹目、3匹目また皿とか投げてくるんですけど、それを殺虫剤で、シューってかけながら、電子レンジの中に追い込んで、そのまま蓋バンって閉めて、電子レンジでチンします。
あー、なんかそんな感じだったような気がする。
そしたらね、電子レンジの中で、爆死するんですよ。バコーって。北斗の拳みたいな、北斗神拳食らったみたいに、本当に血だるまに。
ヒデブみたいな感じ
で。ヒデブに、バシャーつって、ゆるらいことになる。3匹、収穫しましたよ、はい。ビリーママが。
はい、
4匹目、包丁二刀流で立ち上げる。さらにまだ殺すんか
って。はいはいはいはい。手数多いからね。二刀流だとね、はい。
二刀流でね、リビングに行きました。そしたらね、はい、暖炉にぶら下がってる、靴下の中にいる気配を感じるんですね。
ここだと。
ここだっつって。で、包丁でさって、靴下を切って、暖炉に押し込むんですけど、そこにはいなかったんです。
ああ、外れ。
ロボットがなんか動いてました。箱じゃなかったと思ったら、後ろから、クリスマスツリーの中に潜んでたやつ、4匹目に襲われて大ピンチです。
おー、やばいやばいやばい。
バゴーって、押し下ろされて、ギャーっつって。で、顔とか引っかかれたでしょ、大ピンチの中に、ビリーがやっと帰ってきて、で、玄関にかかってる剣のレプリカのやつに、パーンってこう弾かれて、暖炉の中にぶち込まれて、4匹は消死。
はいはいはいはい。
ここまででグレムリンがね、むごたらしい死に方もいっぱいして
る。容赦ないよ、
ね。それスプラッター描写がもう怖くて。
半端ないんだよね。
で、一応5匹目は1匹だけに逃れて逃げちゃうんですけど。
思い出してきた。
で、街に出てって大変なことにな
る。そうだ、はい、それで街に出てって、はい、その5匹目が、
はい、
なんか学校のプールかなんかに入っちゃうじゃん、自分から。
プールの中入ったら水に濡らすと増えるんで。もう、
自分から言ってんだよな、
プール。もう水の量すごいん
だ。そこのプールでブクブクブクみたいな時に、あ、そうだ、日曜ロードショーかなんかの時に見てたら、
はいはいはい、
そこで CM になったような記憶が、
いい編集点ですね。
おーっていう気がしたもん。
それね、やっぱ引きがいいですね。でね。そこで一応ギズモとか連れて様子見に行くんですけど、増えてて、あ、やべえみたいな感じで、
何百匹もなってるまでなかったっけ、
何百匹、何千、もう千匹ぐらいの距離、規模になってますね。
町中グレムリンだって。
うわー、増えて、町中グレムリンですよ。ここでもう被害者がいっぱい出てきます。まず近所のファッターマンさん、
はい、
おじさん、
はい、
この人はね、国産の機械しか信じねえみたいな、なぜなら外国製の機械にはグレムリンがついててすぐ悪さすんだ、すぐ調子悪くなる、イタリアの車なんか乗りやがってみたいな、言ってるおじさんで、この人は昔第一次大戦の時に飛行機にも乗ってたんだけど、いや、その時もグレムリンが出てよみたいな、そんなやつです、そんなおじさんです、
はいはいはい、
って言ってたら、まあね、奥さんと家でくつろいでたらですね、テレビの調子悪くなって、
はいはい、
リモコンいじるんじゃねえよ、リモコンあんたが持ってるんでしょ、もう俺が、おかしいなって言ったら、いきなりですね、アンテナにグレムリンがワッサーついてて、
はいはい、
やべえやべえっつったら、外から除雪車でドーンって来られて、
うわぁ、俺の車にグレムリンがいるぞーっつって。で、除雪車が突っ込んでくんだ。
除雪車突っ込んでくる。これ明らかに死んでるだろうなと思うんですけど、うん、まあなんとか一命を取り留めまして、うん、はい。で、二人目の被害者、ディーグル夫人ってのがいるんですけど、はいはい、このおばちゃん、最初に、ビリーが勤めてる銀行に来て、いろいろと嫌味を言ってたりする。
うん、
するあんたんちの犬、いつかぶっ殺してやるみたいなことを言う嫌なババアです。この嫌なババアは、なんかね、まあ足悪いんで、
うん、
階段とかをこう、椅子型のこの乗降機みたいなね、
あ
やつで、ウィーンって移動してるんですけど、
そうだ、うん、はいはいはい、はい。
で、こんなの、聖火隊みたいなのがね、うるせえから嫌い、もうめんどくせえっつって、聖火隊みたいなのが外で騒いでるから、うるせえわよって注意してるから、
クリスマスだからね。
そうそうそう、うん、グレムリンがいて、うん、ギャーみたいな。お迎えが来た、お迎えが来た私まだ死にたくないよっつって、お迎えが来ちゃったよっつって、 言いながら2階に逃げようとしたら、そのあのグレゴリーって機械をね操れるというか、機械に異常を起こさせるみたいな能力を持ってるんですよね。
だからやっぱそこがやっぱ元になってるん
です
よね。
元ネタの、はい、うん、で椅子乗降機のですねゲージをマックスにされてるシュゴーってジェット噴射みたいな感じで2階まで行って、でドーンっ って窓からぶっ飛んで飛び出して、死ぬっていう。
ああいいですね。
あの裸足の弦のババアがクソガメに押したぞみたいな。スケキヨみたいにあの、足2本突き出して
ね。すげえ勢いで放り出されているのはなんとなく覚えてんな。
俺死んでるだろうと思ったら、あとあと、終わり際にニュースで、犠牲者として紹介された時に、あ、この人死んだんだ
って。ああ、やっぱ亡くなっちゃってんだ。
なんかちょっと不謹慎ですけど、そこ笑いますね。ババアがね。ババア一人だけ死んでるっていう。あんだけいろんな被害に遭ってるんで、誰も死んでないのにババアだけは死んでるっていう。
なんかすげえいっぱいのグレムリンが映画館で映画見てるみたいなシーンがあったよね。
ありますあります、中盤のね、
はいはい、
で、うん、そんでその前のところであの酒場であの酒盛りしてるみたいな、
あそれもあったかな、
はいはい、パブみたいなところに行って、はい、みんなでタバコ吸ったりとか、あ酒盛りやーってやったりとか、なんかいろいろあのギャンブルしたりとかしてるっていうのが、あのヒロインのケイトっていうフィービー・ケイツなんですけど、
うん、
フィービー・ケイツ当時可愛いっすね。当時のフィービー・ケイツやっぱ可愛いですね。世界的日本でも大人気だったでしょ、やっぱね、うん、可愛いっすね。で、あのバイト先のパブでですね、退去して押し寄せてるグレムリンを接客しないといけない。
あーなんかあったな、
逃げればいいの。
そのくだりあったな、なんか
お酒ついだりとかしないといけない、でも別にエロいことはしてこない、うん、
そういうことじゃない、
そういうことじゃないんで、うん、なんかもうあのディズニーランドのカリブの海賊みたいになってるんですよね、なんかね。
あーなんかそんな、なんかそんなイメージはあった
そうそう、歌ったり騒いだりしてるっていう、うん、で、まあ、なんかの拍子に写真撮ったらプシャーって光ったやつでひるんだんで、うまいこと逃げられて、で、あの車で一緒に逃げる、
はいはいはい、
で、やっと脱出するんです
よ、はい、
みたいな、そんな街中大パニックになってるっていうところですね、はい、はい、いい時間ですか、
はい、
じゃあちょっと後半に行きたいと思いますけども、はい、はい。